ニッポン放送ポッドキャストステーション。
石井ひかるです。とうとうあの世話第123回目。お、123じゃないですか。だから何なんだよ台本に書いてあったかのような言い方をして作家を詰める、この番組は僕が関わっているコンテンツや面白かったエンタメについてとうとうと語る大仕事を終えた告知番組です。そうですね、もう3ヶ月ぶりになるんですね。前回はなんで配信したんでしたっけ、なんかありましたね。何の話したかも何にも覚えてないですけど、久しぶりということで、年をまたいだと年末にやったってこと？11月ぐらい12月ぐらい。はいはいはい。あ、その間に M1 があったりしましたね。令和ロマンが優勝してすごかったですね。こんな話するでいいの？カッコつけてるみたいになってない？大丈夫？令和ロマンすごかったね。でもヤーレンズさんもすごい。あ、そうか、俺準決勝見に行ったんだ。で、決勝も見て、そうだそうだ。ね。タイミングが違ければ、全然ヤーレンズさんもあったような優勝でしたね。いやー、まっちゃんどうなるんだろうね。笑いが全部、年末年始で止まってる。紅白面白かったね。今年っていうか去年のっていうか去年の後輩有吉さん MC 面白かったな。あとね、 FF の7のリメイクね予約はして、あのダウンロードはしてあるんですけど、僕まだ FF16 をクリアしてないんでそっちをやらなきゃいけないんですけども、まあそんなこともあってですね、年末年始体調悪くしましてみたいな話もあってラジオチャリティーミュージックソンってね、あの日本放送が毎年クリスマスにやってる24時間チャリティー番組って全社員参加なんですけど、あの休みまして初めてあの制作ディレクター時代からあの毎年関わってたのに、あの今年あの体調、今年とかあの去年のはね体調崩して休むっていう、あのその代わり僕寄付しましたからこんな話してていいのかななんかあのグッドアクションアワードっていう日本放送で年間1個だけ賞を取るんですよ。なんか社内でなんか募集があって、一番良かった企画、それはなんか放送とかイベントとかに限らず、なんか取ったことあると、なんか総務部があの社内の環境を良くしたみたいなのが取ったりとか、その前だとオールナイトニッポンジャムが取ったりとか、でその翌年があの夜を覚えてるっていう作品が取って、僕が代表だったんでもらったんですけど、あの賞金をもらうのをすっかり忘れていて1年後にもらったんですよもう次のグッドアクションアワード選ばれてる時にもらって、でなんか普通だったらもらったお金でみんなで飲み会とかやるんですけど、もうチーム解散しちゃってるからこれどうしようと思ってミュージックソンに寄付したんですよ。偉くないですか、自分で言うのもなんですけどあと、石川県の方にも、あの、寄付させていただいたりみたいなことをやってましてね。いやー、そんな日々を過ごしてたんですけども、メール読みますかこの話ね、どっかでしたかったのよ。寄付したよって、あの、言いたかったんだけど、あの、言うタイミングがなくて、あの夜の皆さんには伝えてるんですけど、やんわりと。そうそう、賞金の使い道困りすぎて、あの、で、自分が参加できなかったこともあって寄付したりしてましたが、じゃあその話しますかいいね、あんま透かすってね、古くていいよね2月18日日曜日にですね、オードリーのオールナイトニッポンに東京ドームをついにですね開催しまして、この番組でも何回か告知したり、あ、でもドームシティでね公開収録やったりもしましたね、夏についに開催したと。で、私は肩書きは一応ですね、制作総指揮という制作総指揮ですよ。いや、すごくないですか制作を総指揮。見ましたエンドロール。最後の、一人だけ、ふぅーって名前出てくるんです。あれは、ちょっと話飛ぶけど、ソーズさんってディレクターが、あの、エンド V 作ってたんですけど、エンドロールを、あの、渡してたんですけど、なんか気使ってくれて、ああいう出し方してくれて。あれ見て、高橋ひかるが泣いたっつってました。あのエンドロールで泣いたっつって、そこかっていう。まあ、そんな感じで。制作総指揮って謎すぎると思うんですけど、本当に制作総指揮だったなっていう、 あの何でも屋みたいな、なんて言うんだろうな、あの夜の時よりもさらに何でも屋だった感じは強かったとは思いますが、そういう位置で、まあおいおいちょっと中身の話する時何やってたかは話しますけども、ね、東京ドームライブ情報解禁が去年の3月18日ですね。そっから1年みたいなことを言われてるんですけど、僕自身をこう辿って最後なんかメールとかさっき確認したんだけど、2021年ね の7月にドームでなんかやるみたいなメールが飛び交ってたんで、そっからスタートしてるんですよ、話としては。で、そもそもは違うドームっていう案もあったりとか、違う会場みたいな案もあって、そっからスタートして、まあ、会場をどこにしようからスタートしてて、だからその頃は一人ですね制作組織一人誰も参加してません。あの会場探しっていう、まだ15周年があるっていうのは、まあもともと武道館の時から5年前から、知ってて、なんかやらなきゃいけないよねっていう話があって、まあぶっちゃけ武道館終わった瞬間は前も言ったかもしれないけど、全然やりたくなくて、あの俺は参加しないと心に決めていてたまたまねディレクターじゃなくなってるし、とか思ってたんだけど、まあ結局流れ上やる空気にはなって、で、まあ、会場探そうみたいな話がまずあって、で結局うまくはまらなくて他の会場が、で俺もなんか違うよなみたいな感じがあって、多分若林さんともその頃話してたりとか、なんか星野さんもねなんかおっしゃってましたけど、その時話をしていて、でなんかそんな案はあるんですけどどうですかねみたいな話してるけど、まあみんななんかうんみたいな、ピンときてないみたいな感じで、でやっぱり東京ドームなんじゃないかみたいな話がちらほら各所で、まああのライブ中もちょっとおっしゃってますけど、星野さんと若林さんが対談でねそんな話をしてたりとかあったり、なんとなく東京ドームっていう名前が出だしてる時に裏でもうすでに動き始めてて、で東京ドームライブってどうやってやんだみたいな、当然ラジオ局でやったことある人誰もいないんでどうしようみたいなとっからスタートしてて、数ヶ月他の会場で探して、うん違うな、やっぱり東京ドームなんじゃないか、で東京ドームってどうやってやんだみたいなところで、まあ、今回舞台監督で岡本さんっていう監督が入ってて、岡本さんってユズとかあのセブンティーンとか最近だと東京ドームライブもいくつもやってて、あと、まあ、世界の終わりとか、東京ドームライブもやってるし、いろんなアーティストのやってるし、まあ、うちの日本放送の番組イベントを7割8割ぐらいやってるし、オードリーの武道館も担当された、まあ、業界では有名な羽生くんのスケートショー、東京ドームも岡本さんですよ。意味わかんないでしょ。どういう振れ幅なんだっていう、っていうすごい監督さんがいて、まあ、岡本さんに相談しに行って、で本さん東京ドームやろうと思ってんですけどどうやってやったらいいですかみたいなスーパーバカな質問石井さんやばいっすよドームはみたいな話されて、どんくらいお金かかるかだけちょっとあの他の公演参考に見積もり取ってもらえませんかみたいな、ざっくりでいいっすみたいなのをもらったりとか、あとは今回も運営で入ってもらってる共同東京さんっていう、まあイベントたくさんやってる会社でうちと一緒に協力してイベントを作ってる田中さんって方がいらっしゃるんですけど、田中さんに運営ってどんくらい金かかるんですかって、運営ってのは要は入場するときにチケットもぎる人とか警備とかグッズ売ったりとか、まあその外回りって僕ら呼んでるんだけど、すんごい人東京ドームだといるけど、その辺の人ってどんくらいあのかかるんですかみたいなことを聞いたりして、であと星野さんのマネージャーの石田くんってアミューズに、同い年でいるんだけど、石田くんにドームライブやってたと思うんですけど どんな感じっすかみたいなマジで素人何にも知らないからみたいな話聞いて、どうやってやったらいいんだろうみたいな話があって、でまあいろいろ情報を集めていくと、まあ絶対できないってなってあ無理じゃんっていう、まあ主にやっぱ制作費がめちゃくちゃかかるから、でオードリーの番組、まあオードリーだけじゃないけど日本放送が作る番組イベントっていうかラジオの番組イベントって1日しかできないじゃないですか、わかん内容見ればわかるんですけど、どのラジオイベントもいわゆるアーティストみたいに 曲がセットリストがあってそれ持って何日もやるとか、演劇みたいに同じ内容でやるとか、あるいはお笑い芸人さんの単独ライブみたいにネタがあって同じネタをやるみたいなことじゃなくて、やっぱその瞬間瞬間のトークをしたりするし、企画も1回しか見せられないようなものを作るから、まあ結果的にね2日埋まるような申し込みがあったんですけど、内容的に絶対1日しかできないよねっていうのはまあみんなの相違であって、バカなふりして 2days の案みたいなの作ってみてはものの、誰も賛成しだしてまあそうですよね、俺自身がまあ無理だろうなみたいなことがあって、まあ頓挫しそうになってて、そしたらそんなことで、うん、どうしたらいいだろう、東京ドームさんに相談しに行ったらいいのかなとか思ってたら、よく名前が出てる東京ドームの佐々木くんっていう、かなりのヘビーリトル、初回から聞いてるヘビーリトルトゥースがいて、彼がこちら側に連絡をしてきて、人づてだったけど。で、東京ドームと組んで、まあその時はオードリーさんと、あとオムニバスみたいな、なんか組み合わせで提案をしてきた企画書が来てて、あ、そんなことあるんだと思って一回話しましょうっていう話があって、で、ドームさんが間に入って、前後のアーティストと組んで、何に一番お金かかるって、椅子ね、死ぬほど並んでる椅子と、あと下芝なんで養生してるじゃないですか、シート。あれ敷いて、椅子乗せて、で、舞台作って、スピーカー釣ったり。あれが、やっぱベースでめちゃくちゃお金かかるっていうところがあって、それを共有すると、なんで 3days、2days すると安くなるかっていうと、それが使い回せるから。っていうところがあって、そういう感じで前のアーティストと、まあ、後ろバッドホップ、バッドホップ最初いなかったんだけど途中でやりたいって言って入ってくれて、それも助かってるんですけど、そういう理由でできるってなって、マジかってなるみたいなあ、本当にやんだと思ってやべえなこれみたいなのが最初のスタートで、それがちょっと覚えてないけど1年半ぐらい前になってんのかな。まあその時だってまず日放送の社長を説得しに行って佐々木くんと予算書作って、要はどんくらいリスクがあるのかっていう、まあ数億ですから簡単に言うと、まあ、皆さんね5万3000人って今ね会場のチケット出てますけど、でチケットの値段が1万円と1万2000円と、まあ、ステージ裏が7500円なんで、まあ、計算すればまず収入は大体出るじゃないですか、同じぐらい出ますから制作費。東京ドームライブで言っても今1日じゃ全然できないって言ってたけど、その今言った立て付けでも超ギリギリですよもう埋まんなかったら余裕で赤字っていう感じのものなんで、だその予算書作って、まあ、自分の社長のとこ説得しに行って、まあ、上司とかももちろんそうだし、で K ダステージさん、東京ドームさん、3社の共催イベントなんで、それぞれに細かくこういう状況になったらこうな、ここまで売れれば、とりあえず誰も損しませんみたいな話をしに行って、まあ、承認を得て、で若林さんに話をしに行って、これこれこういう流れで東京ドームがやれます、やりませんかって言ったら、やっぱりその佐々木くんっていうリトルトゥースがいて、東京ドームさんが味方というか入ってもらってるっていうのは、これ何かの縁だから、タイミングがこういうのがあったらやるべきだと思うっていう話になって、まず僕がそのちょっと前ぐらいに腹をくくって、これやるしかないんだなって思ったんで、やろうって思っていろんなとこに話をしに行って、だからまあ社内もそうだけど、まあ、社内も数人ぐらいで東京ドーム、やるんだすごいね、やろうやろうよみたいな言う人は数人で、もう番組スタッフとかに話を持ってった時はまた石井が頭おかしいこと言い出したぞみたいなで、俺覚えてるな、第3会議室に企画書持って行ったら、ディレクターとか作家さんの全員の冷たい視線え、そんなことできないでしょみたいな、スタート現実感がない感じ、みんなそんな感じだったかな、いうのがスタートですから、まあだから大衆を一人で始めて、まあ佐々木くんみたいな味方ができて、まあ岡本監督とか、さっき言った田中さんとか、いつもイベントやってる人たちが一緒に動き始めてくれて、で番組チームと K ダステージさんと東京ドームと若林さんが入って、で春日さんはまだ参加してないという ここが一番すごいよね。これが多分、その1年ちょっと前、発表の数ヶ月前だと思うんで、で、そこから発表に向けていくみたいなのがあって、まあ発表してからはね、皆さん放送とか、聞いての通りだと思うので、僕もここの番組で話してると思いますけども、いろんなことがあって、当日まで行くみたいな感じでしたね。長かったですね。そうだ、年明けて、だ10月まであの夜やったでしょ？やっぱあの時期がやっぱ行かれそうになっていて、精神状態も体調も、様子はおかしくて、浮き沈みがあるか、こう、一緒に作ってる若林さんもこう、いろんな漫才作ってる最中とか、DJ とかいろいろ創作物が、二人でこう、励まし合いながら、二人でっていうのはあれだけども、徐々に人数は増えていくんだけど、最初の方の打ち合わせはもうほとんど二人でやってるようなもんで、コンセプトの話から始まっていくみたいな感じだったのが、途中から安嶋さんっていう日本テレビの足りない二人とかの総合演出やられてるで方が、演出で入っていただいて、最初なんか言い方難しいけど、なんかプロデューサーと演出両方石井がやるみたいな進行の仕方で全部俺が集約するみたいな感じで、安嶋さんもいていただいたんだけど、まあ、なんか監修というか全体見てほしいみたいな話だったのが、まあ、やっぱあの夜ぐらいからもう明らかにおかしくなってきてて、俺がこれは無理だなってみんなで話して、安嶋さんが総合演出として僕の仕事の、3分の1ぐらいを引き受けてくれることになって、いやあれやってなかったら終わってたないうことがあって、安嶋さんが総合演出で立っていてやっていただいたっていう流れがあるんですけど、まあそうやって仲間がどんどん増えていった感覚がすごく強くて、で安嶋さんと同時期に、まあ若林さんの希望もあって、オードリーの一緒に歩んできた番組作ってきたディレクターを入れていきたいみたいな話があって、武道館の時 VTR 作ってくれたソーズさんが入ったりとか、オードリーとも同級生でよく名前出てる水口さんっていうディレクターが入っていただいたりとか、あとはその流れで中西さんが入ってもらったり、まあ総さんの後輩で甲斐さんって我々もよくお世話になってるディレクターが入ってきて、いわゆる演出チームのディレクターが集まってきて、で、もちろん AD さんとか AP さんとか、テレビの世界の人たちがごそっとチームで入ってきて、中身は作っていくみたいなのが、10月ぐらいから本格的になったのかな。だから、安嶋さんがトップに立っていただいて、そう整理していただいて、どうやってやるつもりだったんだろうね。だからまあよく話してるんだけど、武道館の時ってマジで若林さんと2人で作ってる感覚強くて、で岡本さんって舞台監督に相談して、こういうことやりたいんですけどどうやってやったらいいですかみたいなターンでやってたから、今回だからそういう意味ではパートによって演出家が変わっていて、でやってったんでなんとか作れたみたいな。だから本当に安嶋さんとかに、武道館はどうやって作ってたんですかって聞かれて、いや、わかんないです。なんかやってましたね。なんか全パートやってましたね、みたいなことを言ってて。で、まぁ、あ、ちょっと具体的に言うと、よいしょ。まあ、この体制表って、まぁこれオープンにできない資料ですけども、とんでもない。これ何人ぐらいの？いや、ここだけで50人以上載ってるよね、多分ね。いうのがあって、全体制作総指揮石井って書いてあって、総合演出安嶋隆って書いてあって。なんかだから安嶋さんが具体の演出を考えてくれて、僕も全体を見てて、で若林さんとも一緒に考えていくみたいな、で各パートのディレクターがそれぞれを考えていくみたいな感じだったんですよね。だオープニングのアニメとかは安嶋さんと俺と、そのアニメのプロデューサーディレクター、監督がいたあのアニメ監督がいて、一緒に打ち合わせ何回もやって、若林さんとも相談しながらこういうストーリーにしていこうって、安嶋さんが原案書いたのかな。で、それをアニメの監督が膨らまして、で、若林さんとか俺とかが意見言って、作ってって、あんな素敵なね、金額言えないですけど、すごいっすよ。あのアニメ。マジで、お、こうなんだ、ドームやるってって思って、笑っちゃって、もう感覚おかしくなってきてるから、いいんじゃないですか。って後で見て、よくこんなん OK 出してんな、みたいな。のがあったりとか、あとだから入場の演出、アニメの VTR があって、入場の演出がフィールドオブドリームスのパロディとメジャーリーグのパロディがあって、あれはもうソーズさんが撮ってくれて、帯広まで夏ぐらいに行って夏に行ってんすよ、うん、あれ俺さすがに断ったんだよな、それ行くの あの夜の準備があって無理物理無理っつって、うん、そうそう言ってたな帯広。いや要はトウモロコシ畑が枯れちゃうから収穫しちゃうからそうなったら間に合わないから、そうそう今のうちに行った方がいいって若林さんが言ってくれて確かにってなって使うかどうか分かんないけど取ろうってなってなんかどっかで多分若林さんも喋って3時6分かな、あ喋ってたけどなくなりそうになったからねフィールドオブドリームズアニメがいいからもういらねえんじゃねえかみたいな、まあ、そんなのはめちゃくちゃあるんだけど、でそうでメジャーリーグも総裁が取ってくれて、でそれを安嶋さんがこうやって使おうみたいな、ブースがバーって出てくるやつとかで、じゃあ出てき方は自転車がいいなとか、そういう話をまあみんなで、なんかまあ一応パートに分かれてるんだけど、若林さんの意見も入ってるし、安嶋さんの意見も入ってるし、ディレクターの意見も入ってるし、まあ俺の意見も入ってるみたいな作り方をしてるんで、まあ誰が思いついたかとか言い出すと、わけわかんないで、もこの場ではあんま言わないですけど、みんなで考えてったっていう意識がすごい強いのが今回武道館と大きく違うから、なんか演出面での負担はすっごい少なかった。前回に比べると本当に追い込まれてたんで武道館の時は、今回はめっちゃ味方いると思って、困ったら相談するとみんな考えてくれるから、すごいそこはありがたかったなというのは思っていたりします。でまあトークゾーンはね、ラジオチームは作家さんたちがいつも通り入っていただいてやっていただいたりして、まあまあ一応考えはするけども、2人のもんなんで、春日さん最初は俺かかってたねあれもうびっくりしたな、大きいんだもん声が。でやっぱマイクがよく拾えなくて、最初声でかすぎて緊張してたんだろうな。最初だってなんか春日さんがトーク始めようとしてておーおーってなってみたいのはありましたけどね、二人のトークがあって、あとマクマ企画ね、いろんな芸人さんが出てきて、ここのマクマの人選もみんなで誰がいいんだろうみたいなあって、あのメンバーになってすごい良かったですね。でここは甲斐さんっていうディレクターが、入っていただいて、 AD さんも何人か入ってやられてて、まあ、ここはだから安嶋さんとか総さんも入って、みんなでこうま僕も入ってみんなで どうやったら伝わるかなみたいなアイデアはあるんだけど、あれで最後だからテレビのチームだから、やっぱカメラアングルとかめちゃくちゃこだわるから、めちゃくちゃ勉強になったな。あんなにアッコさんによってどっからどの時間どこで切るかみたいな話をすごいしてて、バカじゃねえのかっていうことなんだけど、確かにその間で切った方が笑いが生まれやすいとか、日露の取り方とかもやってたな、面白かったですね。でヒロシのコーナーとプロレスゾーンがチーフの演出が水口さんで、中西さんがディレクターとして入ってるみたいな体制でやられてましたね。いやヒロシのコーナーはだから一番ドキドキするっていうか、やれないじゃないリハーサル春日さん知らねえんだし、シミュレーションはすごいするんだけど、で若林さんの動きとかシミュレーションするけどそっくりはやれないから、出たとこ勝負みたいな感じでドキドキはしてたけど、テレビチームだから全部こう決めてやりたいみたいな、まあ、当たり前なんだけど、で俺とかがいやまあなんとかなっちゃうんですかみたいなあのギャップはラジオとテレビの違いだなみたいな、全部ここにこういうものを置いとくんで順番にこのタイミングで持ってくみたいなことをやろうとするんだけど、若林さんだって勝手に動くからさ春日さんもねどう動くか分かんないから、あの辺のその生の感じはラジオ特有の、まあ、イベントとねラジオの特有の感じで、テレビの方たちは慣れてないというか、そりゃそうだよなと思って、いうのがあったし、プロレスはもうだってね入場演出命ですからこだわってたね春日さん。あれに水口さんが振り回されてたな、かわいそうだったな、うん、まあ、試合はね見ての通りなんで、で DJ のところがあって、これもだから若林さんからこういうのやりたいんだけどみたいなアイデアが出てきて、いやめっちゃいいじゃないですかみたいになって、 DJ 伊蔵さんっていう世界チャンピオンなんですけどがスクールをやっていて、でそれつてでそういう方がいるっていうのを教えていただいてお願いしたら、たまたまそういうああいうものを日テレのクリームさんとマスコさんの番組でやってて、昔その映像を見せてもらって、もう超適任じゃんみたいな話になってやってて、あれはもうでも最初の段階で若林さんスクラッチもほとんどできないし、趣味程度でやってたもんだから、 であんな風になるってみんな思ってなくて、その手前でちょっとスクラッチちょっとして言葉出していけばいいよねぐらいのスタートだったのが、2人でめちゃくちゃ練習していくからどんどん上手くなってって練習俺も何回か立ち会ったけど、なんか毎回毎回若林さんがちゃんと宿題をこなしてくるから、伊蔵さんもそしたら次こういうのやってみましょうかみたいになって、なんかもう普通の DJ だったもんねいやわかんない、なんか基礎の基礎らしいんだけど素人から見ると DJ じゃんみたいな感じで、伊蔵さんにも大変お世話になりましたけども、あの若林さんの努力がすごい光った企画だったなっていう。ここは総津さんが演出で入っていて、で星野さんの登場のとこが、まあ、これが結局誰かに振ろうかみたいな話を紆余曲折あったんですけど、なんか流れ情報、いや石井さんしかいないんじゃないかみたいになってここだけ俺直接やってんのしょうがないんだけど、まあ、もうしょうがないっていうか、まあ、やりたいっていうとあれだけどね、若林さんと星野さんのゾーンだから、まあもともとディレクターやってたこともあり、完全にあのお二人と相談しながら、あのそれぞれとこういう演出がいいんじゃないですかねみたいな話をしながら、ああいう形になってったっていうところですね。あのやっぱ星野さんが登場してた時の歓声は人生で一番でかかった歓声かな。とんでもない怒号のような歓声ですごかったな。あそこの登場の仕方もすごい、みんなで話してああいう形をとって、どこでどうやって歌って、でやっぱなんかラジオブースのとこでポップウイルスを歌ってほしいなっていうのはちょっと最初からあって、まあいろんな案が出てく中で最終あそこにいろんな条件見るとこれがベストだなってなったけど、やっぱ2人がラジオブースの周りでトークした後周りで歌ってる姿っていうのはすごくこのイベントっぽくていいなというふうに思ったりはしました。まあでもやっぱ星野さんすごいな、すごかったな。まあでも若林さんのラップもね、どんどん変えてってっていうか、あの前回より全然変わってて、東京ドームバージョンでそれで調整してって、あの当日を迎えてたんで、星野さんもその歌詞を受けてちょっとやっぱポプリスの歌詞を変えていて響くように、そういう凄さをすごく感じたところでしたね。見どころ満載の企画の中でもちょっとまあ思い入れがある、いやよかったなこの2人が共演してみたいな風なことを思ったりもしましたね。星野さん出ていただいて本当に、僕の仕事はそれだけですからね星野さんをこのライブに出すことがもうマジで至上命題でしたからお願いしますって言いに行くっていう、まあもうスケジュール調整していただいて、調整できたのか、調整できてなんとか出ていただいたという感じで、本当お忙しい中ありがたかったですけども、だってこの星野源コラボのゾーン、この体制表で人数少ないじゃん石井光 AP 徳田って書いてあって2人でやってる他さいっぱいいんだ、なんか何なんだ今気づいた俺、これなんか変だと思ったんだよな、なんかなんか自分でやってんなと思って、まあいいんだけど、はいみたいのがあって、まあエンディングのダイジェストね、あのエンディングのトロッコで回った後ダイジェストが流れるんで、あそこは落合くんが、番組でのおちあいくんが頑張ってやってましたね。一番緊張しましたね、彼がかわいそうにやること多いから本番中あれもどうなるか分かんないっていうところがあって、で漫才はもう安嶋さんが直接、漫才の演出ってなんだろうみたいな話はあると思うんですけど、やっぱあのマイク出す方法とか、ああいう音切って、やっぱなんか武道館オマージュしたいんですって言ってて、武道館をみんな覚えてるから同じようにマイクが競り上げてライトつけて出囃子になって歩いていくみたいなところをやりたいんですって安嶋さんがおっしゃって、いや すごいじゃないですかっていうところと、あと花道をどう、なんかあのデザインとかも安嶋さんがすごいこだわって考えて、よく見るとオードリーの歴史になってるっていう絵が描いてあって、そこを二人が歩いていくみたいな演出にしていて、すごいさすがだなという感じでしたね。やっぱカメラ割りもね、安嶋さんとか総さんが2人で話して、やっぱ足りない2人もやってるから漫才のカット割りってめちゃくちゃあるらしく、まあ、もちろん大体は分かるけど細かいとこまでは全然分かんないから、本当にありがたかったなという、配信の方とかはすごいいいスイッチングを見せれたらしいですみたいのがあって、あエンディング V か、だからここはもう総津先生の大変でしたね大エンディングはあのまあ、なんて言ったらいいんだろうな、まあ、みんな正解が分かんないから、 あのバージョン21で OK が出ましたね。でここは安島さんもこだわるし若林さんもこだわるし俺もなんか言うし総さんはちょっとまあで総さんもこうしたいみたいなのがあってまあ建設的なんだけど千本ノックみたいになってようやくできたの3日前とかかな一番、まあ、なんとなく前からやっぱ順番に決まってってエンディングがやっぱ最後に決まるんだろうなみたいなところで本当素晴らしい VTR になったかなというふうには思いますがであれもいろんなとこ回してるから素材めちゃくちゃあって打ち合わせとかも実はいっぱい回しててなんかとりあえず何があるか分かんないから回しとこうみたいなでこれどうすんのみたいに今なってる膨大な量の素材があってどうすんだろうなあれなんとか編集して形にできればいいんですけどみたいな中身の話で言うとねそんな感じで進んでってましたね、まあ、当然里見さんとかね春日さんのトークあの一緒に考えたりとか全体の台本は飯塚さんが書いていただいたりしてで生徒さんはあの若林さんのトークゾーンとかご相談してしつつひろしはね自分のコーナーがありますからやっていただいたりみんな頑張って作ったなとチーム感がすごいあった企画でしたねみたいなところがまあ演出チームねだからなんか1月のスケジュールとかわけわかんないですよねリハーサルと全体打ち合わせみたいなのがバシバシ入ってて2月なんてもう何の隙間もないですよ演出チームだけでいろんなとこで、まあ、リハとか打ち合わせとかバンバンやってて、あのなんか画面がやっぱ3つあるじゃない東京ドームってあの画面構成どうしたらいいっていう正解が本当に分かんないからずっとそれも話し合ってで最終絵出しはもうテレビチームですからあのどういう絵を出していくかっていうのを考えてくださって、技術チームとカメラマンとかとすっごい綿密に打ち合わせをされてましたね、あの夜の時もあったんですけど3画面あるとね本当ね組み合わせ無限になるからどう正解を出すのかみたいなところをすごいみんなで考えてましたね、だからなんか縦型の画面が両脇にあってライブの時とかはそこが縦で全面使うんだけどトークの時はなんかあえて16対9じゃなくて4対3にするとちょっと大きく出せるから昔のテレビの4対3の画角にしてたりそれをすごい安島さんがおっしゃって採用してよかったと思ってますけどいうことがあったりしましたね。当日はあだそれ以外にあれなんですよ運営チームもいて何が大変って、まあ、演出チームは安島さんがいてまあそこと一緒にやっていくみたいな感じですけど運営チームは運営チームで別動態があって運営のトップは基本的にはドームの佐々木くんなんですよ東京ドームさんが、で共同東京さんと808っていう制作会社の大塚健太郎さんっていう東京ドームライブを超いっぱいやってるからめちゃくちゃ詳しくて東京ドームの社員である佐々木くんより詳しいっていう佐々木くんあのこういう楽屋が必要なんだけどって言った時にちょっとどこか変わりますかねって言ったら大塚さんがあどこどこの部屋がありますよなんで詳しいんですかみたいなそういうスペシャリストがいて多分ドームライブの運営やらしたら日本でもトップクラスなんだろうな大塚さんって、いう方が いたりしてまあその方々と一緒に打ち合わせをやっててその打ち合わせとで演出の打ち合わせ、ね、であと制作打ち合わせって舞台制作って要は岡本さんとか今回浜田くんっていうあの夜とか風呂掘りとか一緒にやった彼もリスナーなんだけど入ってくれて制作チームっていうのも作ってて、要は演出チームが考えたことをどう舞台で表現していくかみたいなとか、スタッフ周りどうしていこうかみたいな制作の打ち合わせがあってでその3つに出てるのはまあ俺だけなのね全部に出てるのね俺とあと川原ね、あと佐野、川原と佐野ね、その3人だけね。で、まあ、川原と佐野はそんな発言しないですから、共有のために出てもらってるけど、全部で発言しなきゃいけないから、あとなんか、日本放送内のプロジェクト会議みたいのが立ち上がって、そこには要は番組のプロデューサーとか、営業とか、デジタルの部署の方とか、みんないて、で東京ドームは全社イベントだからって言って共有してってだから協賛のスポンサーさんがこういうことを一緒にやろうって言ってますけどどうしたらいいですかとかノベルティで紙袋作りたいとかこうデザインどうしますかとかそれも全部出てるっていうありとあらゆるものを 全部一旦石に集約してジャッジしろみたいなで、なんか困ったことがあったら一緒に考えてアイデア欲しいみたいのをずっとやってましたね、各セクションと。なんかもう意味は分かんないですよね、これ何の話だっけみたいな。あとグッズチームもいるでしょ。グッズはあれですね、ちょっと言っていいのか分かんないけど、水溜りボンドのグッズ一緒に作った山田さんっていう方が一緒にやってくれて、非常に頼りになる方で、ほぼ全部のグッズの制作やっていて、で宣伝ではね、前も名前出たけど Google にいる関さんっていう方と砂本さんっていうあの夜一緒にやった宣伝の方とかいて、であとなんか展示会と脱出ゲームやってたろ、なんだあれ腹立ってきたな今見たら、そっか、その打ち合わせもあるみたいな、なんそれ意味わかんないよこれ。それをずっとやってましたね。それでそうですね、そういう打ち合わせを毎日のようにやってて、だからライブビューイングと配信もやってたから、そこの打ち合わせもあったな。いやありとあらゆるものにちょっと打ち合わせをするのが制作組織だって言われて、そんなわけねえだろと思って今でも思ってる。制作組織ってもっと偉いだろ最後前日進行表の時間をこう自分で入れ込んでって、で台本のチェック、台本は最終確認安嶋さんがやってくれて、で AP の増田さんって、もう獅子奮迅の活躍した増田さんってテレビの AP さんなんですけど、と2人で進行表の確認誰もいないドームの練習場で2人でこうやってこんな地味なのかな制作組織って言って思いながらここを1分もうちょっと取った方がいいですかねみたいな話をして、危うくそのまま台本をするとこまでやらされそうになって断固拒否して俺はホテルに戻ったんだけど、いうのがあったりとか、まあまあちょっとまだまだたくさんいますよ。最後のダイジェストのね、写真を編集した平井さんという方がいたりとか、あとは配信と LED とライブイングとスイッチャーがそれぞれいるんですけど、そこにもディレクターさんがいたりとか、まあ総さんを中心にやっていただいてはいたんですけど、いやまあよくやったなという感じですかね。なんか日本放送のイベントに関わった人みんな今までのね連れていけたらいいなと思って声かけたら皆さん参加してくれて、でそれプラス僕があの夜とか風呂掘りとかやって一緒にやってきたメンバー、あと番組イベントも一緒にやってきたメンバーと、オードリーさんが仕事してきたテレビのチームが一緒になってやったみたいなところでしたね。だからまああの夜出会えたらって作品を見た方はよくわかると思いますけど、まあ、異ジャンルが、あの夜自体もそういう作品でしたけど、いろんなジャンルの方が関わってたんで大変だったけど、なんかでもいつもよりはスムーズだったかな。やっぱなんか目標が大きすぎて個人のこういうエゴというものはどんどんなくなってった感じ、とにかくこの公演を成功させなければならないっていう目標が大きすぎて、皆さん本当に真摯に働いてくれたなという感じはしますね。いやー、だから若林さんとの打ち合わせなんかもテレビ局全部行ったもんね。テレ朝だけ行ってない日テレ、テレ東、フジテレビ、日テレ、日テレ、テレ東、テレ東のなんかよくわかんないとこみたいな、知らねえ、なんか神谷町にあるんだけど、なんだこのスタジオみたいなあちこち撮ってんだけど、佐久間さんいるみたいなあーどうしたの石って言われてちょっと打ち合わせっつって12月とか週6回若林さんと会ってる週があって笑ったもん自分で、なんか今週よく会うなと思って数えてたらぐらい、若林さんはすごい一緒にやってたし、チームでやってた感じはすごい強くて、春日さんはあでもそうそう、いつもよりっていうか武道館の時よりは参加してたかな。意見も言ってて、まあなんか意見を言ったことによって里見さんとね直前喧嘩してたらしいですけどあの事件めちゃくちゃ面白い。確かに入場の件ずっと言ってたなと思って、でなんかやっぱ全体を見てるからそこはもう話すんだと思って、チャーリーシーンで出てくるんじゃなくて春日になって歩いていく、ゆっくり歩くで俺は確定してたと思って放置してたら、なんか違うことやってたらしくて 俺も、まだそんなこと言ってんすかみたいになって、まあ最終ああいう形になったんでよかったんですけど、まあそういうことってライブってあるから、あれですけど、3日前から泊まってんのか。ドームに泊まってて、深夜に確認があるかもしれないからみたいな言い方で、なんだそれはってドームホテルに泊まってればいいのかってじゃあ寝る時間はないのかみたいな話になってて、いや朝から晩までずっと缶詰だったな。だから僕はドーム側に泊まってたんでドームを毎日見ながらやってましたけど、なんかだからよその東京ドームホテル入ってからは謎のブーストがかかって1ミリも疲れないっていう変な元気だったもんずっと、うん、そういう感じだったからもう何でもやりますよみたいなテンションでしたね、うん、で結局そうなんですよ、そうは言っても協力するって言っても結局それぞれのライブの都合はあるん で僕らが準備ができるって言ってるのが当日の0時入れ替えだ、そっからステージ組み直したり椅子を入れ替えたりしたんですね。なんでいつもだったらテクニカルのリハーサルって言って、演者さんいないとこでスタッフでいろんな照明とか映像とか確認しながらこここうしようとかやるんですけど、その時間がないから、使わせてくれなかったんで打撃練習場っていう打撃練習するスペース、ドームの端っこの寒い暗い寒いところに、まあ、若林さんがあのネルフみたいだって言ってましたけど、あの組んで照明とか映像とか全部見れるように、それでチーム全員集まってもう頭から最後まで練習タイミングとか、ここでこういう音出てこういう映像出てこういうと今演者さんどういう流れするのみたいなのを、そうそう、あのオールナイトニッポンチーフの金子くんと全オードリーのオールナイトのディレクターの中村くんが若林さんと春日さんに当時ついてたんだけど、二人が若林春日役でこの狭いとこでこうやってチャリで漕いでますみたいな今プロレスで入場してます春日みたいな、じゃあ今照明これですこれですみたいなことを、まあそれを丸一日やってたかな。疲れたなあれ。それで修正していくみたいなのがやって、だから当日はもうぶっつけ、もうぶつけてか、もう若林さんと春日さん入ったらもうリハーサルやりましょうって言って、もうそこでもう練習通りのことをやって、あの大きいところで見るのは初めてだから、もうそれで行こうみたいなもうだから1秒も隙間なかったから、当日入ってから朝7時ぐらいに行ってずっとなんかやってるみたいなリハ終わったのだって正確には会場が15時30分なんですけど15時35分だったからねなんかあのドーム入ってからたどり着くまで時間あるから行けるみたいになってギリまでやろうっつってやってて終わんなかったもんな、ぐらいギリギリだから、まあよくやったな。だから舞台チームは0時に入って、さっき言った岡本さんとか浜田くんのチームは全員照明さんとか、音響さんとか映像さんとかみんな入って、もうだから0時から準備して、朝7時ぐらいにステージが出来上がって、9時半からしか音が出せないんですよ、ドームは。そっから音響チェックするみたいな感じで、で、その後リハやって、もう本番だから。で、本番終わったら撤収があるんで、多分翌日の朝6時とか5時とかに終わったのかな。でバッドオプさんに渡すから、で何も寝てないじゃんみたいなどういう働き方してんじゃんしてんだろうみたいなのがあったから、そのぐらいギリギリのやっぱり一日でやるって誰もやったことないし、ラジオだし、あの笑いだし、だから本当に無謀な挑戦だったんですけど、本当に優秀なスタッフに支えられて、なんとか、まあもちろんお客さんのね熱量もあって成功できたなって感じなんで、まあ100無理なことをやったらできたっていう感じだ。今後ねドームでもしかしたらいろんな方がやる時の知見になると思います。こうやってやったらできない、でもやっぱ何人かぶっ倒れてましたねで本番中は僕はあの FOH って呼ばれるステージを正面で見た時の右下ら辺のアリーナの一角に中心のメンバーが、音響さんのチーフとか、照明さんのチーフとか、監督さんとかをいて、で、俺もそこにずっといて、なんか紆余曲折あってね、Q を出してましたね。 8割7割ぐらい俺が9出してたね。うん、結局そうなったね。はい、じゃあ映像次どうぞとかやってましたね。うん、まあ楽しかったけど緊張、うん、緊張夢中だったからあんまりだから中見てないんだ。やっぱ時間が押すとやばかったから、今回9時半に音止めなんで、夜9時半越したらあの漫才やってようがなんだろうが音が消えるんで、そうならないためにはちゃんと押さないようにみたいなことでいろいろ考えながら作ってたんで、でタイミングとかもねいろいろあって、まあだから各球も僕が出す球があって、監督さんが出す球があって、で漫才の最後の方とか安嶋さんが球出したりとか、暗転するタイミングとかは安嶋さんも出すし、その練習のリハやってる時になんか俺がどんどん多くなってったんだよね。あ、ここ俺が出した方がいいですよね。あ、ここも俺かみたいな。なぜなら全体把握してるのが俺しかいないから。みたいので、まあ面白かったですけどね。本番中の一番のトラブルというと、気づけないレベルなんですけど、ヒロシのコーナーが終わって、松本明子さんが出てくるんですけど、ヒロシのコーナーが大成功に終わって、もう、安嶋さん横に座ってて、大喜びで、いや、よかったねって言って、スタッフねぎらってた安嶋さんが、あ、よかったよ、本当にって、うまくいったね、みたいな、いや、よかった、よかった、じゃあ、松本明子さん行きましょう、みたいなことを言ったら、あれ、客席でやってるんで、現場のディレクターが Q 出して始まるんですけど、したら、すいません、マイクが来てないので Q 出せません、みたいなこと言って、おみたいな。マイクがないので Q が出せません。ちょっと PA さんどうなってんのみたいな、わーってなってて、したらなんかちょうど、笠原さんの車がこう、はけてくところがあって、なんかそれ受けてたのよ。はける様子が、ライトで。なんかなんとなく持ってるから、ちょっとまだ、じゃあ、Q 出さなくて大丈夫です。ちょっと、持たせましょうみたいになってたけど、でも、マイクが来ませんしか来なくて、え、どうするこれ、え、どうすんのみたいにみんな、わーわー、シーバーで繋がってるから、ソウさんとかも、ソウさん映像の方に行って見てて、で、現場のディレクター、カイさんの担当も、どうしたらいいですかねみたいな。で、流れはなんとなく分かってるから、なんとかなんじゃないかみたいなことをみんなが言い出して、で、なんとなく俺は、こう、動線が分かるから、ドームのそのマイクがある場所から、そのステージまでの、間に合うだろうと思って、今言ってればと思って、で、なんかこう、ギリギリまで引っ張ってって、車で持つだけ持たして、行きましょうって言ったらなんか、マイクないけど、なんとかなりますよねってみんなが言って、あ、わーわーわーわーみんな言ってんだけど、ね。で、Q が出されて、始まったら東島が喋り出したんだけど、始まってもまだマイク届いてませんみたいな、来てて。で、マイクないと松本さんが歌うっていうくだりができないから、ないと絶対ダメなんだけど、なんかよくわからない。俺、ああいう時、本当俺変なモード入るんだけど、いや、間に合うって思って。で、始まって、で、東島が喋り出して、アッコさんに照明が当たって、イントロがあって、オスメスキスの。で、イントロが出すと、もうスタートなわけです。だけど、なんか、もうちょい時間稼ぎたいから、なんか、わーって、アッコさんが紹介されて、こう、手振ってんのを、ちょっと伸ばしたのよ。その球俺だから、伸ばして、粘って、今かなと思って、音出して、で、イントロが始まって、で、東島の工場があって、さあ歌うぞって時に届いたのよ。ビタビタにぴったりで。マジで何の根拠もない俺のいけるっていう、よくわかんない。本当ね、わかんない。今、俺も感覚戻してもよくそんな怖いことすんなと思うんだけど、いけんだろうみたいな。で、本当にいけて、そう、なんとかなって、それが一番大きいトラブルというか、おおってなって、まあ、マイクなしでもなんとかなるっちゃなる。声が届かない。マイクないけどみたいな。アッコさんならアドリブでやってくれんじゃないかなみたいな。とか。あ、でもいろんなことがよぎったけど。音勝手に切っちゃえばいいんじゃねえかとか、なんかいろいろあったんだけど、その間に合って。あれは唯一大きいトラブルで、さらになんとかなったなっていう感じでしたね。いや、そんなこんながあって、ライブが終わっていって。だから、なんか16万人ぐらい見たんでしょ？本当に知らなくて俺。終わるまで。なんか多分、若林さんとかが言ってるんだと思うんだけど、集中してるからいろんな Q 出さなきゃいけないとかで。全然知らなくて終わった後聞いて、あ、そんなに見てたんすかみたいな感じで。で、いつもだったらなんか枚数とかすっごい気になるんだけど、絶対気になんなくて、あ、ありがたい、本当に良かったですねしか思わなくて、なんか、そう感覚変わっちゃったなっていう。 前は1枚でもね多く売れたら嬉しいなみたいなのあったけど、へえそんなに見たんですねみたいな一言みたいな感じでしたね。終わった後だから結局なんか FOH って場所にいるから戻れなくて、楽屋に、楽屋外野側で反対側なんで、でアリーナ突っ切っていくのが一番早いんだけど、もうお客さんがパーっているから、だからまあまあいっかと思ってベンチのとこ座って、すごいみんなの姿見てるのが楽しくて、無駄にそこでこれはいいなっつって仕事しなくていいしでその後楽屋の方行って若林さんと会えて、まあ、保証さんともお話できて、若林さんはもうなんかトリップ状態みたいになってたなわかんないけどめちゃくちゃ、いやもう感動してたけど、握手してハグされて、それで泣いちゃったねその瞬間に。あと岡本さんと握手した時もちょっと泣いちゃったな。あと佐々木くんね、あのずっと泣くのを我慢してるみたいなおじさんたちがみんな感動してた、まあ、いいライブでしたね。で打ち上げあって終わった後、結局その後翌日展示会の本オープンではドームのものを展示するから、その準備があるからっつって、あの佐々木がよ石井さんじゃ あ, あの2時に来てくださいみたいな、2時でみたいなで結局終わって、打ち上げをもろもろ終わって12時ぐらいに1回展示会会場行って、プランだけみんなで話して、でなんか寝れないから戻って、みんなに挨拶しようと思って東京ドーム戻って、いろんなスタッフに挨拶したら2時ぐらいで、で興奮してるから全然眠くないんだけど、で展示会場にもう一回佐々木に言われたら、行ったらさ変わってなくてさ、状況、おい佐々木っつっていやちょっとね機能してねえこいつと思ってしたら、明日の朝じゃあ9時ぐらいに行ってチェックして、12時オープンだったかな、あのしようっつって、もう俺は寝るって言って部屋戻って、まあでもちょっと寝れたんだよな、それで寝て、で起きて、ホテル9時ぐらい、もう目の前だからホテルから出てって行ったら、まあ進んではいるけど明らかに荒がすごいっていう展示でそして佐々木はいないっていうだ東京ドームの佐々木の佐々木くんって言ってるけど、佐々木くんの後輩で山中くんってい う方がいて、山中くんもものすごい佐々木くんの一緒にやってくれて、山中くんいなかったらほぼ成立しない、佐々木くんはそういう人だからやりますって言ってやってないこと多いから、あてかもう抱えすぎね、って山中くんと二人でチェックして、ここダメじゃんみたいな話をしながら、ここ準備しなきゃみたいな話とかをやって、オープンさせたみたいのがあって、でその後1時間ぐらい一緒にこう修正っていうか、なんか大丈夫ですね、漏れがないのようにみたいなのを見届けて、2時ぐらいに家に帰った感じで翌日から仕事で休んだの、だから今日が日曜日に1日休んだだけかな、あと結局ずっと働いててどうなってんだよって思ってますけど、いう感じでしたかな。まあ、なんか最初の方に若林さんとすごい話してたのが、まあオードリーって中学生の昼休みとかで遊んでて、でまあ男子校で、で俺とかは男子校の文化祭がやっぱ好きだったから、そういう方がいいなみたいな話してて、若林さんもそうだよ、男子校の文化祭っぽい方がいいよねみたいな、昼休み遊んでたもんなみたいな話を具現化してったみたいなのがスタートで、だからなんかあのロゴもそういう感じの手書きっぽいもので作ってたりとか、やっぱりそこを最初の方に話したものがなんとなく最後までいけていて、そういう風な作りになってたなっていう、まあ紆余曲折あるんだけど、間でいろんなアイデア出てたんだけど、いうのがあったのと、あそう、なんかパンサーの向井さんがラジオで17時半開演ぴったりだったのがすごいって言った。だからあれは本当に押せないから、このライブ開演のキューを出すのは俺が責任者だから、運営チームとかに、まあ、どんなことがあっても僕は問答無用で開けますからねみたいなことを言ってて、そしたら協力してくれて、で、ね、放送でもお二人が、若林さんが特にね、リスナーに言っていて、下もやっぱみんな言うこと聞いてちゃんと入ってくれてるし、まあ生徒さんとね、里見さんのラジオもあって、聞きたいっていうのもあったんでしょうけど、皆さんの協力で、いや、あの規模でね、 東京ドームで押さないっていうのはなかなかないし、他のライブ会場でも押さないし、 M1 の準決勝なんか40分ぐらい押してたろ。なんだあれ。あんなんやったらね、お客さん冷めちゃうから絶対ダメなんですよ。だからぴったり、それをね、向井さんがすごい褒めていただいて、ありがた、嬉しかったな、そこ褒めてもらえるの。あれ結構みんな本当大変にいろんなことをこう急いでやってやれたっていうのもあるんですけど、まああと伝わってる感想が何個かあったら嬉しかったのは、この東京ドームライブが決まった瞬間に、終わった後のことをやっぱ考え出す瞬間があって、中身作るのどうして、終わった後どうなるんだろうみたいな想像した時に、なんかオードリーのオールナイトニッポンが完結しては良くないなと、東京ドームが集大成で、ゴールでよかったよかった、じゃあもう終わりですみたいにならないようにしたいなっていう話は最初からしていて、で若林さんもそのつもりだし、そういう風な作りにどんどんなってって、でね、最後ね、若林さんがそういう来週からも良ければ聞いてほしいみたいなことをおっしゃってくれたのもあるし、まあ作り全体がなんかこうエンディング V もそうだし、最後の終盤に向かっていく感じがこう終わったなみたいな風には作らないようにみんなで安島さん含めて意識してやってたのがなんか伝わってて、そこが良かったみたいな感想を読むと良かったなと思って、あの翌週も普通に放送あるし、今週もね放送が普通にあるわけですから、そういう風になってったらいいなっていうのができたから良かったなというふうには思ってますけど、まあ5年後はやらないですよ。僕はね、あのチームで、まあ、それはもう川原が川原がやりますから、僕はやらないので、大満足したので。いや、メールいっぱい来てるけど、まだ読める時間ある、大丈夫、はい、読みますか。じゃあラジオネーム、いつかのカキフライ、僕はオードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームを現地で見ることができました。漫才とラジオを信じ続けてきたオードリーがまさしく漫才とラジオで勝負し続けた3時間半は僕の人生において非常に重要な置き石になりました。今回のイベントは大きな会場で行われはしましたが、常にオードリーとリスナーの2対1の構図を意識されていたような気がしました。制作段階でそのような意識の共有などはあったのでしょうか。まあこれはだから、まあ、ラジオってそういうもんなので、なんか前提条件みたいな、まあ忘れないようにしようねっていうことで、一回若林さんがインタビュー受けて、オリコンかな、受けた時に、はっきりおっしゃってて、これ多分それを見て言ってるんだと思いますけど、まあみんなある意識だし、武道館の時もそうだし、まあ、言語化されたのがその瞬間というか、若林さんがおっしゃった瞬間ですけど、多分ラジオ番組作るってことがそれで、イベントもそうであるっていう、それを2対1をみんなで共有する空間がイベントであるみたいなところが、やっぱ改めてね、5万人だろうとできるってことが分かったのがすごい良かったとは思いますけど、あ、そうだからスタッフで言うと、そうそう、 K ダッシュステージチームもね、だから分かりやすく岡田さんと石澤さんは出てきたからあれですけど、やっぱね、佐藤大輔さんね、Dちゃんね、いやー大変お世話になったというか、まあまあ一緒に1年以上で、それこそ途中から一緒にやってますから、途中からって言うのも ほぼ最初ですね、から大変お世話になったから、 K ダッシュチームもすごい、まあ、頑張ったっていう言い方はちょっと上からになっちゃいますけど、みんな頑張ってたなっていう、あのスケジュールのオードリーさんの中でこうやって東京ドームライブに、なんていうの、考える時間とか漫才の稽古とか DJ の練習とか、プロレスの稽古とか、そういうスケジュールを管理するとこから、運営面もね、いろいろアイデアくださって、すごい頑張ってくださってたなという感じがあります。あんなに協力する事務所はないですよ。ね、どっかの、まあいいか。メカニカルタヌキ、東京ドームライブ本当にお疲れ様でした。配信で見ました。リスナーとして思わずニヤニヤしてしまう内容ばかりで、とても楽しい時間でした。リスナーでいてよかったことと思える内容で、終わってからもずっと余韻に浸っています。特に自分がびっくりしたのはプロレスです。プロレス観戦をしたことがないので配信の画面越しではありましたが、プロレスの迫力にびっくりしました。質問です。ボツになった企画ややりたくてもできなかったコーナーなどがあれば教えてください。だからプロレスは僕も何回かしか見に行ったことないんですけど、やっぱ水口さんと中西さんと春日さん、まあ、フワちゃんもそうですけど、めちゃくちゃプロレス好きだから、入場演出とかにめちゃくちゃオマージュが入ってるんですけど、まあ、僕は10回ぐらい、これは伝わるんですかっていう質問をしてたけど、もう趣味だからさ、そういうのは楽しそうだったからいいかっていうのと、 やっぱ若干いるから、何割か分かんないけど、東京ドーム内でも1割ぐらいかな、プロレスめっちゃ好きなリトルトゥースがいて、先導してくれるのよ、リアクションを。ここはブーイングですよとか、ここは拍手ですよ、ここは盛り上がるとこですよみたいに、わーってやるから、それにみんなついてってやってるのはすごい感じた。で、逆に星野さんのとこも、音楽のライブ行ったことない人はいるけど、星野さんがやっぱ立ってくださいって言ったりとか、若林さんがスマホライトつけたら、それをやってくれる、先導する音楽ライブ多分いっぱい行ってる方がいて、それにみんながついていくみたいな、そういうなんか空間だったなっていう感じはしましたね、ライブ通して。やっぱだから星野さん登場した時はやばかったのと、漫才終わった後の拍手は、ちょっと体感したことのない拍手だったりしましたね。ボツになった企画をやりたくてもできなかったコーナー、いや、ないんじゃないかな。あ、もちろんアイデアの中でやらなくなったことはあったと思うんですけど、うん、ないんじゃないかな。なんかこれといって思い出せないな。危うくだからフィールドオブドリームスとメジャーリーグの映像がなくなりそうだったり逆にアニメがなくなりそうになったり、オープニングは紆余曲折あったんで、どれをどうチョイスしていくのが一番いいんだろうみたいので、あったりはしたけど、最終全部出せたからすごい良かった気はするけどな。なんかあったっけな。あ、ドリカムのライブを見て、若林さんと 俺も見て、なんとか飛べないかみたいな吉田美也さんみたいに飛ぶことはできないのかみたいなことはありましたね。ヒロシのコーナーで飛ぶみたいな、春日が飛ぶみたいなのできねえかなって言われて、で、あれはそのリハで1日使うらしいんです飛ぶのに。もちろんお金もかかるけど、もう吉田美也さんみたいに慣れてる方でも、で、しかもドームツアーで回ってきて練習もしてて、で、なんかあれってもうコンピューター制御っていうか AI で組み合わせを、でワイヤーの長短をこう調節するから、それをもう打ち込んで、で、それで調整を1日して、で、5本人入れてリハやるみたいな流れらしくて、全然我々のスケジュール、さっき言ったスケジュールできっこないってなって基本吉田美也しかできないんじゃねえかっていうことになったんですけど、それは一個ありましたね。代わりにでもなんかカメラがワイヤーでウィーってなったりとか、ドローンが飛んでたりして、そういう映像は撮れたんですけど、飛ばなくてよかったんじゃないですか、はい、菜の花の菜はナッパの菜さん、石井さんお疲れ様でした。約1年間この番組で集客の不安から準備の大変さまで追ってましたので、無事に感動を届けられ充実感を得ている石井さんに安堵してます。年明けから石井さんが元気になってきた様子は各方面のラジオで伺ってたのですが、一番大変だった時期と内容はどのあたりだったんでしょうか、それを乗り切れた要因などもあれば教えてください。これだからずっとなんですよね。だからさっき発表の時のタイミングを考えると、3月でしょ、去年の。その時って、ね、この番組でもなんかよく言ってるように、舞台の配信者と、東京03フロリックアホリックフューチャリングクリピナッツイン日本武道館と、明るい夜に出かけてっていう舞台作品が3本連続で走ってて、それを掛け持ちで稽古場を駆けずり回りながら、東京ドームの発表の準備をしていたという。今考えても震える。あと年末、風邪ひいて、免疫力下がりすぎてて全く治らないっていう、年末年始のその休みと言われる期間1週間ちょっとあったけど、長めに取ってたんだけど、もちろん連絡とかするけど全く動けなくて、治らない、風邪が治らないと思って、一生治んねえんじゃねえかと思ってたら、結局その1月の最初の週の翌週からいろんなまた打ち合わせが再開されるタイミングでピタリと治って、で、さっき言ったように本番に近づいていくとアドレナリンでガンガン免疫力高まって元気になって、だからなんかそういう人間なんだろうね。本当よかった。たまたま休み期間が一番体調悪くて、あんまり動かないから物事が。もちろん連絡は飛び交ってんだけど、そうそう。むしろそこで体調悪くなってて、そこから治ってグッて上がってったから。よくできてますよね。こうでもいるじゃん。なんかその大事な時に体調悪くなるやついるじゃん。そうやついるじゃん。思い出した、その話で。その当該週18人のなる週だから、その今週ドームって日にポッドキャストは撮ってるんですよ。3600とか、まあ、何でもか若林さん、佐野美さんだから、ドームチームなんで当然スケジュールも融通聞くんですけど、同じ動きしてるから、宮地ね宮地アナウンサーねのポッドキャストがあって、でなんかうまく組み合わせてその週収録ないように調整しようと思ってたんだけど、 なんか石井さん、私あのロサンゼルスに大谷翔平の取材に行くんですって言い出して、だ前週収録ができないって言い出してマジかってなって、だ当該週でじゃあその前に2本取って2週休みもできるじゃんみたいな話したら、いやちょっとやっぱロサンゼルスの話したいんで撮りたいんですっつって、まあそうか、そりゃそうだよね、番組のことは分かったと。でじゃあその代わり俺ちょっとその日ごめん、ドームで忙しいと思うから、あの AD の内田さんにお願い、内田さんって三四郎のディレクターやってんだけど、内田さんにお願いしましょうっつって、じゃあそうしようってなって、で俺も物理体は空いてるから、まあ、挨拶ぐらいはいけるよみたいな話はしてて、ただ収録して編集はやる時間ないみたいなことを言ってたら、内田が風邪ひきやがってその日の朝、石井さんすいませんっつって、体調が熱が出てしまってって言って、石井さんなんかいけるって言ってましたよね収録っつって、いや言ったけどさ、マジかこいつと思って、いやしょうがないんだけど、いるよねそういうやつ。それで収録行ってさ、もうドームの準備いっぱいした後夜行ってしたらさ、なんかもうウキウキでさ、アメリカ帰りで、でいつもあの番組30分番組なのよ、でそれまずそれ一本撮りってなんだよって話なんだけど、あのラジオ界の常識からすると、で その打ち合わせに50分ぐらい喋るのよ、あの人ストレス発散しに来てるから、で結局40分ぐらい喋るのよいつも、だからなんか2時間弱撮られるんだよコスパ悪い番組だなと思ってたけど、だって3600なんて1時間2本なんだけど、ほとんど打ち合わせもなくメールチェックして終わりだから2時間半で2本撮んだよ、30分番組撮んのに2時間かかってんだよ1本撮んのにおかしいじゃんしたらその回がさ、アメリカ帰りだから、なんかあいつすげえ乗っててさ、あの55分ぐらい喋ってさ2時間超えてやんので俺もう途中早く終われしか思わないもん、ね、早く終われよっつって、それでそれ編集してさあれマジ嫌だったわ。宮地さんは、まあ、許そう。だから、そら、番組にね、聞いてる人もアメリカの話聞いたけど、もう、うちだよ。うちだと川原だな、今回は、本当に。川原は、本当にもう。川原は、本当に謝ってたからね。本当に大きなミスをして、本当に謝ってましたから。別に、俺は、そんなに、迷惑被ってないから、その件はいいんだけど、社内でめっちゃ謝ってたな。そのせいで、いろんなのが止まって、みんなが大変そうだった。で川原の顔色が悪くなってた。あと佐野さんね、もう一人グッズとか展示会やって本当に頑張ってくれてましたね。いやー、佐野がいなかったら終わってたな、あのライブで。川原がこう怒られだして動かなくなると、結局佐野が頑張ることになるのよ。だそのストレスたるや川原って思いながらしょうがないよね、みんなでカバーし合ってやっていくしかないから。はい、ということで、まあそっか、この番組はそうか、東京ドームを宣伝するために始まった番組でしたね。忘れてました。なんで、まあ16万人ね、見ていただいたので、もう目標は達成られたということで、番組は終わると。いうことでいいんじゃないでしょうかね。もう宣伝することがないんで。まあ、宣伝っていうと、まあ展示会が今やってて、福岡、名古屋、大阪、仙台も、ここに来いって言ってたよ、佐々木が。確認してほしいんで、つって。ふざけんなっつって3月16日からペイペイドーム横の6階イベントホール、名古屋は名古屋パルコ南館9階のパルコホール、5月25日からですね。で大阪はナンバーパークスミュージアムで6月22日から、仙台は、仙台駅前 e ビーンズ9階八代のイベントホール、7月27日から8月18日まで。長くない？俺はだから3月に福岡行って5月に名古屋行って大阪に6月行って7月仙台行くってことですね、これね。はい、展示会ね、本当によくできていて、もちろんドームでやった自転車とか若林さんが乗せた春日さんの衣装とか、当日買った台本の一部とかが見れたりするし、本当に当日タイガーされた机も日本放送のブースを再現したものとか、あとはさっきから言ってるあのアニメね、オープニングアニメが上映されてたりとか、 見る価値はあるんじゃないかなと思ってますし、後半というかもう出口の方になるもうネタバレも半分入ってますけど、ガチャ切り体験コーナーっていうのがあってこう受話器を上げるとあの人の声が聞こえてガチャ切りができるっていう、これははっきり言います、僕のアイデアです思いついたの僕で本当にやれると思ってなかったけど、佐々木君にこういうのやったらいいじゃんみたいなこと言ったら本当にやれて、あれ面白いのと、あとだから番組のジングルとかが自分で押せる、サンプラーが置いてあって、昔の機材、1個前の僕がそれこそディレクターやってた時の機材が置いてあって、いろんなジングルが並べてあって押すと自分でジングルを流せる、これも私のアイデアですね。この2個はもう確実に私が思いついたやれると思ってないでヘラヘラしながら言ったらやるのは大変だからやんないだろうなと思ったら、おやれたのって思って、2つだけでも多分行く価値があるんじゃないかな、ああいうのがありますので、ぜひそちらは行っていただければなと思っております。はい、あ、宮井さんのこと言えないですね、めちゃくちゃ喋ってるわ、あんま長く喋るとスタッフイライラするの知ってますということで、番組の感想はハッシュタグあの世話、夜だけ漢字であの世話です、つぶやいてください。ということでどうすんのこれ、本当に決まってないね、次回はじゃあなんかあればなんかお知らせすることがあれば、3月は多少休めんじゃないかな、2月はちょっと頑張って3月はなんとか休むようにしようかなというふうに思ってはおりますので、皆さん体調気をつけてお過ごしください、それではまたいつかとうとうとおやすみなさい。